はい、というわけで、めちゃくちゃお話聞いてたんですけど、まだ、
でも後半始まって
そうそう、今から始まります。
いやいや、はいはい、その前半でも1時間48分とかそういうレベルで。
長すぎないこれ。だって、他の見たら1時間とかだよね。
いや、本当に。いや、全然、全然これでもう、皆さん眠たいから、十分でしょうとかって思ったんですけど、また話していただけるんやったら全然話していただきたいし、てっちゃんがまだ後半行きましょうみたいなこと言うし。
そう。
パキヤさん大丈夫だ、明日。
あ、こっちは全然平気。
俺も別に大丈夫だよ。
あ、そうですか。じゃあ、もうせっかくやから、まだもうちょっとお話聞きたいなっていう。
全然全然
てっちゃんは
何？さっきさ、はい、さっきなんか井上ブタラジで、
ブタラジ
はい。モテラジで。
あ、モテラジ、モテラジ。
ブタラジ。まあまあまあ、別に間違ってもないけど。はい。
なんかすごい、井上さん回はモテラジで一番面白かったとか書いた
って。
ああ、なんかちょっと、ムカついたからさ。
いや、井上さんってこう、話が面白いじゃないですか。
あいつ話
が。話の天才じゃないですか。はっきり言って。
卑怯な、ほんとね。
なんか、
だから、チゲソクにも乗ったんですよ。
マジで？
まとめサイトとかにも載って、その井上がラジオで語ってるってよ、みたいな。
あ
梅原裏話みたいなんとかっていう。
そうそうそう。そう
裏話じゃ古いよ。
うん。
そうそう。
そんな感じ。いやもう全然、その、ラオウさんの、梅原裏話でも、メスターさんの梅原裏話でもいいんですけど。
これ撮ってない、撮ってない。今撮ってない。
いや、撮ってます。
撮ってます。撮ってます。今、全然撮ってます。
なんか、これ撮ってなかったらむちゃくちゃ面白い話があった。
やめた。
で、井上さんが、第1回目に出た時に、格言の話いっぱいしてくれて、
う
ん
う
ん。
そうですね。
いや、ほんとね、井上さんの話は本当面白いから、俺も。
本当面白いですよ。うん、本当面白くて。
井上さん裏話でもいいですよ。
そう。
これはね、やっぱちょっとね、難しいところ。
ちょっと難しい話になりそうだけど。
難しいよ、そりゃ。
ねえ、これはこれで。
あ、じゃあ逆に裏話じゃないですね、ここは。うん、聞きたいのがあって、どうやってその知り合ってチームになったんですか？
誰と？
井上さんとラオさん、メッサーさんは。
その出会い話か。これは別に。
うん、だって関西勢だから、全く関係ない。
確かに。
忘れちゃったよ、もう。
なんで、もともと。
だってもともとカプエス2勢ですよね。
いや、でもね、その前から来てるのよ、東京によく。
よく。
あ、知らない、うん、あれ知らない、伝説のマッチ対、マッチ対井上インターネット、あれ何
知らないんだっけ、あれ。
知らないから。
なんだっけ、INS じゃなくて、なんだっけ、あったじゃん、なんか、チャットの。なんだっけ、
ISDNS はじめちゃんみたいな。
なんだっけ、ほら。名前あんじゃん、チャットの名前、LINE じゃなくてさ。
あ、ICQ。ポッってやつ。
伝説の、俺聞いた話だけど、その時俺まだインターネットやってなかったから。
うん。
なんかその井上とほらマッチが喋っててさ、
うん。
マッチもすげえふかすからさ、もう今こそは10-0だみたいな話をして、で、井上もその頃多分17とかだから青くて。
はい。
これマッチさん大丈夫なんですか？
あいつ全然。
あいつにタブーはないから大丈夫。
うん、はい、やばい。
で、井上もほら真面目にマッチさんのこと何も知らないわけじゃん。
うんうん、
東京で強い、豪気で一番強いマッチさんだと思ってるわけじゃん。
はい。
はい。
誠豪気やジュズルで絶対豪気には勝てないとかって、絶対とかあるわけないやろみたいな。
うん。関西の。言いそう。
いや、井上さんも多分ゲーム小僧だから。
はい。
はい。
もしかしたら本当に多分ジュズルかもしれないとか思ったんだろうね。
ああ、知らない攻略とかあるのかもしれない。
そう、多分それが木曜か金曜の夜かその前の週だったか忘れたけど。
はい。
だからその時はいつも多分そんな金あったとは思えないけど。
うん。
そのチャットが盛り上がる
きっかけ。
なんだあいつ、志村に。
おー。
大阪から東京に。
もう来たと。来たぞと。
マッチ号機10-0。号機のこと10-0を知りたくて。
うん。
本当に。
敗北を知りたいって。
そう。
俺と勝負してくれや。バッキーの最強試験集だね。
そうそう。
でも俺はその時俺あんまネットとかやってなかったからさ。
はい。
でもニュートン転やってたの、その時。
ほう。はいはいはい。
そしたらなんか危ねえやつが来たなと思って。
うん。
で、なんかその時はヒステリックグラマーのさ。
はい。
ギャルを見たですよね、
今。ギャルみたいな感じで、赤縁のメガネで、 ヒステリックグラマーのパンツになんかそのデニムにさ、
はい。
プリントしてあるのがセックス、セックス、セックス、セックスとかプリントして
やばい、やばいのが来たの。
こいつマジやべえな。なんだこいつと思って。とりあえず、ランバトのエントリーの名前ではこいつ井上っていうのかって。まあそこが最初に認識したところ
です。で、その10ゼロの行方はどうなったんですか？
行方は
?10 ゼロの行方ね、確かね、ごめん、俺の記憶、怪しいんだけどね、確かね、5分くらいだった
気がするんだと。まあまあまあまあ。
確かね、5分くらいだったよね、あれね。勝ち越してる。
井上が勝ち越してるの、マッチが勝ち越したの。
マッチが勝ち越してる。
でもそんなさ、
マッチの言うことは間違ってるのに、マッチが勝ち越してて、井上は納得できないけど負けた
って。納得できないけ
ど。
何それ
?10-0 は全然嘘やったけど、負けたな負けたからもう悔しいみたいな。
まあでも 10-0 じゃない時点でマッチは納得できないし、井上は
勝ったけど。10-0 やったら、
ね、
10-0 で勝ち越して。誰も幸せで。
みんな不機嫌。
みんな不機嫌。
全勝しないとダメなのに。
10-0 だからね。
10-0って格ゲー史において一体何回あったんやろうっていうレベルのものなのに。10-0 の組み合わせなんて。
まあ、お互い10代だからね。
うん。
それがなんか13とか14ならわかるけど、お互い18、19でやることじゃねえよな、でも。
まあ、まあ、それがなんか最初の、ネットの黎明期だから、
うん、
情報格差がすごくて、関東、関西、
はいはい。そうですね。はい、うん、全く違う、近所のゲーセンでやってる限りでは、そういう、なんかキャラの強弱すら伝わってこないですからね。
うん、
まあでも、確かにね、板橋界隈でまともな誠使いがいなかったっていうのもある。
ああ、
うん。マジで誠使いはいなかったからな。J ぐらいしか。
あの J。
J もまだ、
うん。
まだ強くなってなかったかな。
全然強くなってなかった。
うん。
あの、闘撃に出てた。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどな。だっても
う、そこが、ファーストコンタクトで、そっからカプエス2で井上さんが東京に来たみたいな感じで。
いや、なんかなんだっけな。カプエス1も本気だったっぽいけど、カプエス2、あいついつ東京来たんだろう、忘れ
て。なんかモアに住んでたみたいな話も。
2の時はまだ大阪に住んでる。大阪っていうか関西に。
まあ、なんかわかんない。どっか、なんか神奈川とかで仕込みで金貯めてたみたいな、なんかいろいろあるけど。
なんか、孫の背中に氷入れてたっていう話。聞いてて。
まあ、そんなのは多分日常茶飯事だから。まあ、
日常茶飯事。
なんか、ありそうすぎて、さもありなんの向こう側みたいな感じなんだけど。
うん。
でも、東京企業でカペース2が全国終わってからじゃない？
終わってから。
そうだよね、そうだよね。
カペース2が終わってからだね。
終わってからずっといた感じだよね。
うん。
で、サードやってたっていう。なん
か、本格の、カペース2が全国終わった後って全キャンも見つかってたし、
うん、
誰もやんねえよ、カペース2なんて、みたいな雰囲気だったんだけど。
はい。
うん。
はい。
まあ、俺が思う限りはね。
うん。
まあ、だから井上だけ一生やってて。
いや、やってたんや。
いや、まじで。井上だけ一生モアでやってて。
ああ、好きやったんですね、じゃあ。
うん。
てか、なんかモアが好きだったよね、あいつは。
うん。
うん。
まあ、本人に聞いたらわかんねえけど、俺らの、まあ、今俺らしかいねえから、俺らの印象だなって。なんか、モアにあるゲームは全部やってたし。
うんうんうん、
なんか言ってたような気がする、ラジオでも。
うん
うん、モアにいる奴らにお金貸して対戦しようって言ってたっていう。
あいつはなんか新宿に馴染んでたよね。
うん。
なあ、でも会ってそう。うん。
会ってそう。新宿牛島くんに出てきそうだもん。
うん、似合って
る。闇金牛島くん。
闇金牛島くん。
いや、出てきそう。いい意味で、悪い意味でも、出てきそうな感じする。
うん、全然、牛島くん第2部あったら、俺、なんかいろいろ、俺、つてを駆使して、ネタにどう使って、仮想通貨くんみたいな
感
じ。
仮想通貨くん。
いや、まあ、
結構今。
これちょっと LINE 超えてるかもしれない。この話はここまでで終わりです。
はい。
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 うんうんうん、
まあ、そんぐらいすごい、なんか、インパクト なんかあんまり俺がすごいとか、軽々しく言えないぐらいには彼は気合が入ってるから。
う
ん。
もう、
まあ、ゲームに関しては別にそんなに、まあそんなにっていうかまあ、ゲームに関してでさえすげえなって思うぐらいだけど。
はい。
ね、うん、まあ軽々しく名前を口にできないぐらいの気合でしたよ。
気合
気合は入ってたよ、なんか。
常に力は入ってますよね、本当に。あの
なんか命かけがちですよね。
う
ん、
でも、あえて言わせてもらうと。
はい。
はい。
まあ、あいつはやっぱ、まあ、メスターさんはちょっとセンスあるけど。
うん。
まあ、俺がセンスないぜだとして、あいつはこっち側だっていうのは俺はわかる、
はい。センスないぜ、うん。
センスないぜ側。
まあ、井上はマジでセンスないぜだね。筆頭だね、あれ多分。
ほうほうほうほう。
でも、
あいつね、俺よりセンスないと思う。
あいつ、センスなくてもあそこまではいけるっていうのの代表者みたいな感じ。
でも、ラオウさんとかめちゃくちゃ実績出してるけど、センスないぜって言い切っちゃうんや。
いや、俺は人より捨てただけだから、人生が。
で、どのあたりでセンスないと、ない、あるって、判断するポイントってどういうやつなんですか？早く上達できるみたいな。
いや、早くの時間軸はわかんないけど、
はい。
それだって同じ平等の時間で見て、1ヶ月っていう単位で見たら、あいつはものすごく早くなるけど。
でも、
あいつでも多分23時間くらい練習するし。
はい。
まあ、1ヶ月。
そんだけやったらそれ上手くなるでしょ、みたいな。何なんだろう。なんか、何なんだろうな。
じゃあ、ラオウさんもその長時間練習する、して強くなるみたいな。
いや、俺は8時間寝たいから。
でもまあ、8時間寝たとしても、じゃあ16時間やるのかよっていう。
いや、俺はなんかその他の大事なものを躊躇なく捨てれるから。
ああ。で、じゃあ、センスあるぜという。
でもなんか、
代表のメスターさんはそこまでしなくても強くなるっていうことなんです？
いや、メスターさんはまともなの。まともなの。
ほうほうほう。
なんつうか、ほら、あの、物事は順序立ててうまくなれるし。
はいはいはい、はい。
なんか、まともって言うとちょっと、なんか、なんちゃう、あのね、賢いの。
あ、なるほど。あの、うん、これはあの、結構理論
褒めてるんじゃなくて、あの、ね、妬みとかその意味も含めて言ってるんだけど、
うん、
お利口さんだから。
うん。容量がいいっていう感じです。
そう、容量いい。
じゃあ、あの、ラオウさんとか、あの、井上さん側のやり方っていうのは愚直になんか、もうひたすら、わからんけど、やってみるうちにひらめいてくるみたいな。
いや、今、登場人物が3人出ていくからちょっとややこしいんだけど、はい、俺と井上に関して話すと、
はい。
俺より井上の方が容量いいんだ。明らかに俺より頭いい。
はいはいはいはい、はいはいはい。
でも、ここで気づいてほしいんだけど、
はい。
ごめんね、本当ごめん。これは俺のおごりかもしれないけど、はい、井上は俺より頭が良くて、俺より練習してるんだけど、
はい。
多分結果、俺と同じぐらい。
おー、そう、不思議。
わかるかな？
容量いいのに。
容量が良くて、
うん。
俺は容量が良くて、頭が良くて、時間もかけてるのに、残した結果が多分同じくらい。
なぜだってなる。なぜだってなる。
なる。
センスがないんだと思う。
その
センスがないまで言えます？
でも、どう思う？だってメスターさん、そう思うよ。
思う。
ほら。
思う。て
か、三人の、
うん。
ゲーマーとしての、
はい。
角？
はい。
カーブが同じぐらいなんだ。
はははははは。はいはいはい。
多分大差なくて。
うん。
その、1ゲーマーとして考えるとね。
1ゲーマー。うん、
で、多分俺が一番練習してない。
ほうほうほうほうほう。
容量いいから。
容量がいいから。
てか練習が嫌い。
練習が嫌い
。
で、何ですかね、その、開発とか得意とか、そういう。
いや、あのね、なんかその、多分、これがそのセンスって言ってる部分になると思うんだけど、なんか、なんとなく分かっちゃう、ね。いろんなことが。
いろんなことが。
だから、
いや、このぐらいやっぱ、なんかあんだいろいろ IQ とかさ、
はい、
普通になんかその小学校とかで、うん、なんか、普通の基礎学力とかさ、
はいはいはい。
まあ、井上がよく学力みたいな言葉使うけどさ。
はい。はい、言いますよ、ね。
学力の分野においては、うん、メスターさんはまあ多分かなり、あの、ずるいっつうか、
うん、
なんつうかさ、積み重ねたものがあるからさ。
うんうんうん、
なんかなんとなくなんだから説明できないんだけど。
このゲームこうやったら勝てるやんみたいな。
っていうかその、このぐらい頑張ったらこのぐらいにはなるでしょ、
おーおーおー、
だからこのぐらいでいいんじゃないみたいな感じで。
おー、配分みたいなのが、こう、バシッと決まるっていうか、う
ん。そんな一生懸命やんなくても。
え、20、23時間やらなくて、いや、そう、23時間やる必要あるみたいな感じに。
そんな感じかな。
で、それは頭の良さとかではもう表すことができないセンス、
うん。頭の良さしかないと思うんで、ね、その、今はやっぱゲームの話になってるから、その対戦格闘ゲームにおいて、
はいはいはい。
勝つため
これって対戦格闘ゲームじゃないジャンルでもメスターさんはそういうの得意ってことですか？
いや、それはまた多分別の話になってくるんですよね。
ほうほうほうほうほ
う。うん。そのジャンルにおいてのセンス。
なんかその、まあ、ちょっとごめん、すぐ終わらせるからいい。そのメスターさんが他でもできるかどうかだと、
うん。
なんか、できるできないの軸とやるやらないの軸があって。
はいはいはい、
はい。メスターさんは別にできるできないの軸でできると判断したから、
うんうんうん、
できることをやるっていう性格じゃなくて。
うんうんうん、
だからやるやらないも、うん、やるやらないのその、なんか マトリックスっていうかさ、
はいはいはい、
やるやらないの中にも細分化すると、
うん、
やらなきゃいけないのかやるのか好きだからやるのかみたいな細分化があって、かなりメスターさんがやるっていうのはかなり意思を持ってやることだから、多分、できるできないっていうのがかなり、薄いんだよね、要因としてやるやらない。って俺は思ってて。
うん、ネスタさん、ゲーム以外のことでこれちょっと、一丁、俺やったるかって思ったことは結構、こう、要領よくやれるみたいな自信っていうのはある感じなんですかね。
いや、自信はないけど、
うん、いや、これ、俺、補足していいですか、割り込んで。要領よくやる自信あるんすかっつうか、
うんうんうん、
あのね、この人マジ要領いいんすよ、そもそも。
あ、そもそも。
だから、そう、要領よくやるのが当たり前で、
要領よくやる
自信とかじゃない。絶対要領よくやれる自負がある、そもそも。
うんうんうん、
絶対。
じゃあ、なんか。
自負はないよ、とりあえず。
鼻持ちにならないことに。
鼻持ちになる。
絶対自分は要領よくやれるっていう自負があるんですよ。
なんか自分が、よし、これなんか乗ってきたなっていうことでつまずいたことないみたいな。結構俺、やれ、気分さえ乗ればやれちゃうよ、みたいな感じ、なんですかね。
個人ベース、個人範囲で、個人の責任の範疇でってことだったら多分ないでしょ。
なるほど。
絶対うまくできるやつ。
だからその話、まあまあっていうかめちゃくちゃ納得できて、井上さんつまずきまくってんな。
井上はね。
あいつだって行き当たりばったりだもん。
でも、すごいなんか労力使うっていうか、パワー使いますよね。
うん。
うん。
あれはコンテンツだからもはや。
すごいなと思って見てて、なんかここまでやるか、みたいな。
ね、そうそうそう思うよ。
うん、うん。もうゲームにおいて、もう、やっぱりそうなんや。意外ですね。
ゲーム
なんか、その、井上さんの、格ゲーウィキ的なイメージですよ。格ゲーマーウィキ的なイメージって、うん、なんか、要領よく、上達してってんな、みたいな、印象じゃないですか。で、本人のなんか言ってるイメージもなんかそういうところあって、まあ、めちゃくちゃやり込んだみたいなことも同時には言ってるけど、うん、やっぱりなんか要点を抑える説明みたいな。
そうそうそう、要点を抑えて、これこうやったら勝てるんやから、みたいな。
そうそうそう。みたいな。そうそう、それやのに
さ。ここやろ、このゲームは
って。そのラオウさんのなんか分析とかっていうのは、新鮮ですよね。やっぱり聞いてると。
うん。
一番そのセンスないよみたいな言い方って、え、マジかよっていう。
センスはないと思うんだけど。
結果的なプレイはなんかセンスを感じさせるプレイになってる感じですよね。違う？
なんだろう、なんかさ、できすぎるがゆえにさ、
はい。
なんかノーブレスオブリージュじゃないけどさ、
はい。
なんか要は、なんかあいつはそのダメなやつの気持ちとか何がダメだとか分かっちゃうからさ。
はいはいはい。
うん、なんかそれすげえなんか、スト5の最初の頃になんかその講習会みたいなの言ってて。
あ、やってました。はい。
マジすごくてあれ。
ほうほうほうほう、どういう点で。
なんかもう、いやもう、殺到しすぎて。
ああ、
うん。マジで一人5分とか10分しかないの。
はいはいはいはい。
一試合してその間の中であなたはどれぐらいですか、これをこうしたら良くなりますみたいなのを50人ぐらいやるんだけど、
うん、
このクオリティが高すぎて、
はい、
いや、こいつは神かと思ったんだけど、でも逆にね、
うん、
それをやってる間は、自分が強いやつと対戦して切磋琢磨してギリギリのところで強くなるっていうことができないわけじゃん。
はい。
だからなんかその、それって結局やつが求めてるの分かんないよ。
はい。
俺その、やつがさ、まあ、その、ナイチンゲール的な、よくはね、なんかその、すべての人を救いたいみたいな気持ちはない人間だと思ってるから、はい、本当は。はい、
はい。もう、なさそうです。それはなさそうですよね、少なくとも。
あいつは金メダルが欲しいやつだと思ってるんだけど、はい、う
ん、ずっと自分でも言ってますもんね。
う
ん、
そう、やつができることでなさねばならぬことをすると、
はい。
やつが欲しいものから遠ざかるっていうところに、
はい。
まあ、俺はその苦しみになんか、楽しみを見出して
しまう。楽しみ
楽しみ
だ井上っていうコンテンツがなんか、
コンテンツか。
なん
かね、俺はそれ違うと思うよ。
あ、違う？
その、いや、あいつのその講習会すごかったじゃん。
あいつの講習会はマジですごかったよ。
うん。でも、なんかそれって、その、うん、切磋琢磨する時間どうこうっていうか、そのスト5っていう時間、
うん、うん。スト5という時間。
使ってでも、金メダルの価値を上げたかったんだと思うけどな。
あ、なるほどね。あ、そっちか。うん、それ全然想像もつかなかったな。
だから、自分が価値のある金メダルを取るのは6でいいから、
うん。
ああ、
の時間を使ってもいいから、金メダルをもっといい価値の、より良い、高い価値のあるものにしたかった。
え、太らせて、太らせて食うみたいな。
まあまあ、
先までみたいな言い方あれだけど、そういうことかな。
ああ、でも。
いや、俺はもうただただあの講習会の凄さに圧倒されちまって、その先まで見えなかったな。
あ、
ちなみにあの講習会、俺、予定すげえ頑張って調整していったのに、あ、教えてくれなかった。
え、教えてくれないよ。
身内だからと思って、最後まで待って、はい、夜中の、だって、夕方の6時ぐらいに行って、
はい、
で、11時半まで待ってたの、5時間。で、ゲームバーでやってるから、その間もゲームバーの入場料とか払い続けて。
はい、ああ、なるほど。で、すごいね、それ。待ち時間も。
現状で、笑顔とダラダラ喋ってるっていうのを、はい、5時間繰り返して、
はい、
一番最後に、座ったら、
はい、
お前に教えることはない。
真実っぽい、逆に。逆に真実っぽい。
で、飲みに行った。みんなで。
そのまま飲みに行く。
教えることはない。
真実言うなぁ。
いやー、でもね、あの講習会はマジですごかった。本当に。井上で一番すごいと思ったの、あの講習会の講習
会。あー、確かに。
いや、井上さん、格ゲーのコーチングとかになるべきなんですよね、きっと。本人はなりたくないけど。
そう。
まあ、だからそれを、ね、その収入として確立できるようにしたかったっていうのは多分あったと思うけどね。
うん。
でもそんだけ人気あったらね、できたのかもしれないですけどね。
いや、クオリティもすごかったよ。なんかその、ゲームに金払う文化もさ、まあ、今もねえけど、うん、当時はもっとなくてさ、
うん、
でも、あの価値って、俺結構なんかね、ちょっとでも興味あったら、ワークショップとか行くんだ。
ああ、そうなんですか。
なんかわけわかんないワークショップになんか1万とか2万とか払ってたまに行っちゃったりするぐらい
は。すごい。すごい趣味。
結構行くんだけど、でもなんか、井上の講習会は、どこよりもクオリティ高かったと思ってるよね。
うん。
なんかね、YouTube にも井上さんの、スト5の講習動画みたいなのが3つだけ上がってるんですよね。
秋っぽい感じ。
うん、三つだけ上がってて、三人に、その、教えてる様を、実況してて、それを、YouTube に保存してるっていう形になってて、うん、それ見たら、その、講習会でどんな風に教えてたのかなって断片がちょっと伺える感じなんですけど、うん、それに関して、その、実際にその、講習通りやったら、上達できるかどうかはさておき、見ちゃうんですよ、その動画。
うん。
なんていうか、トークが、もう、とんでもなく心地いいんですよね。
まあ、なんか、
うん。
優しいよね。
ああ、あの、
優しいっていうか、なんか、
うん。
あの、まあ、それはね、難しいんだけど、まあ、すごいなと思ったら、クオリティもすごいと思ったんだけど、まあ、ちょっと、ディスじゃないけど、
はい。
なんか、それは、ごめん、俺、まあ、これからもう一人の話をしたいから、そう、こういう物言いをするんだけど、
はい。
まあ、すごい、消費者保護っていうか。
消費者保護
消費者保護。
まあ、なんかその、今、さっき、メッサーさんが言ったさ、シックスの金メダルの価値を高めるためにっていう、
シックス、シックス。
なんかその、まあ、消費者保護の観点から大事にするみたいなところが見えて、まあ、それを含めてすごいなって思うんだけど、
はい。
まあもう一人それを草の根からやってるメスターさんっていう人がいるんだけど。
はいはいはいはい。
はいはいはい。
もう彼はマジでセメントだから。
セメント
ガチ、ガチっていう。
いやね、メスターさんの教え子マジで数百人規模なんだけど。
はい。
まあでも逆を言えば対戦したプレイヤーの多分 50% は、いや 50% 以上はメスターの教え子なんだけど、
はい。
10倍は死んでるから。
10倍は死んでる。
10倍の屍のもとに。だなんかまあ、両方あった方がいいんだけど。まあ、教えるっていろいろ難しいよねっていう。手放しになんか言えるのかなって。多分その、井上チルドレンがさ、対戦するかって分かんないと思う。はい、でも井上の講習は、すごいクオリティ、うん、じゃ井上の講習がクオリティが高いことと、
はい、
そこから優秀なやつが生まれるかどうかはまた別の話でさ。
別ですね。うん、そのスト5の講習動画も、その、聞いてて、誰とか見てたりとかしたらすごい面白いんですけど、
うん、
これが役に立つかどうかって未知数すぎるんですよね。
まあ、役には立つんだけど、そいつをやらせられるかどうかっていうのが、本人次第で、まあ、いろいろそれでいいと思ってるんだけど、
うん、
そのメスターとかいう男の指導は、
はい。
とりあえず、その、もう、知識の濁流みたいな。
濁流ね。
その激流を登り切ったやつは必ず対戦するんだけど。
うん、
まあ、いいからやれよ。
先に。
いいからやれよ。だってそのなんか、最初のチュンリーを選び始めた時の、あの、ねえ、宝玉やれみたいな話の、今振り返った時のラオウさんの言い草があれですもんね。つまんなかったっていう。
いや、でもつまんなかったけど、マジ本質だし。今もやんなきゃいけないと思うぐらいな本質だから、これがダメならもうやめた方がいいよみたいな、マジ本質
で。もう役に立つのはもう間違いないみたいなところが。
本質ってぶつけない方がいいんじゃねみたいな、今思い始めてきた。
それに対して、
教え子は下手なんだよね。
うん。井上さんのあの、講師は優しく包み込んでくれる感じですからね。
そう。優しく。
まあちょっとなんか解像度的にどうなるかと思うけど、なんだろう、まあ。優しくはないよな。優しい。
包み込んで囲い込む感じがいい。
なんかね、
本人の希望によるんだよ、それは、
うん。あ、そう。本人の意思がどうなるかとか、だよね。
本人の意思はなくないですか？もう。
いやいや、その、だって、その、ラオさんっていう教え子がいたんだけど。
はい。
はい。
教え子が。はい。
教え子が。
もう、開口一番強くなりたいから最強キャラを教えてくれって言って。
ああ、わかりやすいですね。わかりやすい。勝ちたいから、みたいな。
最強キャラも教えたし、
うん。
そのキャラで最強になるために必要なことを教えてたわけだから。
はいはいはい。
まあ、だからそれがつまんないかつまるか、また別のお話。
別の話ですよね。
じゃない。
で、あの、最強なるかならないかは別の話として、井上さんのあの講習トークはね、うん、なんか、もうそれだけでコンテンツなんですよね。
そう。
あの、面白くなっちゃうんですよ、なんか聞いてるうちに。
なんかやれる気になってくる。
そう。
うん。乗せるのうまいからね、あい
つ。そう。
いや、マジでね、メスターさんはマジコンテンツ向きじゃねえってか、俺マジ面白かったんだ。なんかさ、もう、メスター塾っていうのがあったのよ。
はい。
はい。
すっげえ真摯にやってたのね。
はい。 そのサードを教えるやつですよ、ね。
内容も超詰めて。内容も超詰めてやってて、これ今の通りやったら絶対強くなるみたいな、わかるんだ。
はい。
で、面白いから、俺もメスター塾で検索するじゃん。
はい。
そうするとなんか、すげえなんかできないことをネチネチ言われた。ネチネチ言われた。そう面白かった。いやね、ほんと親の心こしらずみたいな。なんか、やっぱ、人間って難しいなって思って。
まあもう野球練習するぐらいこうストイックにやっていくみたいな。あの、コーチからバスへ飛ぶみたいな。
あれはね、かなりもうメスターさん格ゲー落ち合いだなって思った。
格ゲー落ち合い。
格ゲー落ち合い。
でもね、その本人の、なんか、どうなりたいかっていうのは結構大事にしてる、
ね。君たちはどう生きる
か。どれぐらい強くなりたいのみたいな。
うん、そうそう。
このゲーセンで勝てるぐらいとか、全国大会で勝てるぐらいとか、みたいな。
全国大会で勝てるぐらいってやばいです
ね。そこだけ、なんか、俺がそのメスターさんに、そこだけ俺はよくできたと思うのは、明確に自分はこうなりたいっていうのを伝えられたのは。
なるほど、なるほど、なるほど。
ああ、確かに、う
ん。一番強くなりたいって。
俺は東京だったけどさ、結構ね、うん、それこそ四国とかからさ、
はい。
もう休み使ってメスターさんに言うを教えてもらいに来たとかいるわけよ。
はいはいはい。
もうそれやばい。
東京に住んでると思うと、それどんだけ気合入ってんだと思うじゃん。
はい。
はい。
で、気合入った教え方するじゃん。
はい。
はい。
多分メスターさんがね。
うん。
まあ、二度と来ないんだ
よ。メスターさん何したの？
いや、
逆に何したんですか？
別に何もしてないんだけど。いや、
四国から来たんですよ、四国から。
なわけじゃん。その、ね、年にそんなに何回も来れるわけじゃないし、
はい、
少ない機会だから、うん、なるべくいろんなことを伝えてあげたいなって思うわけじゃん。うんうん、
詰めれるだけ詰めて帰ってもらう。
そうです。下打ちもめっちゃして。
詰めるだけ詰めてね。
詰めてね。
うん、爆発したもんなんかな。
詰め込みすぎたらトランク詰まんなくなっちゃったりする。
え、俺空なんだけど、この瓶みたいな。夜の接待も詰めて詰めて詰めて。
詰めて詰めて。ああ、面白いな、そういうのがあって。ほんまに。
教えた中で一番、うん、なんて言うんだろう、その、教わり方が上手かったなって思ったのは激丸なんだけど。
あ、教わり方の天才もいる。
うん。
教わり方の天才。
あいつはその、情報の濁流を、
はい。
ちゃんと整備して自分で、土木工事をして、
はい。
自分に必要な情報だけ流れてくるようにして、はい、他の情報はシャットアウトして
た。シャットアウト。
ああ。
それはいいっすっつって。
それはいいっす。
もういいんで。
それはもういいっす。あ、なるほどな。生徒としての才能がすごいっていう、う
ん。生徒としての才能ってやばいね。
うん。
でも教えてて面白かったし、
うんうん、
教えたことは必ず練習してきてたし。
ほうほうほうほうほうほうほう。それで、あの、最強チューニングと言われるなら、登り詰めた。
これは、楽しかったな。
すごいな、
いいですな。
いい話やな。
いい話。
リキマルの背景に、メスターさんがいるっていうのも知らない人多いでしょうからね。
知らなかった、俺も。
でしょ、
リキマル嫌いだったから。
でしょ、嫌いだったから、ね。でも、リキマルにだいぶ失礼なこと言ってしまったなって、若かりし頃にっていうのが、すごい今でも後悔してる。そうそうそうそう。でも僕は悪くないっていう気持ちもありつつも後悔してる。
なんか。いいよ、いいっても。
うん、よしたもがいきなり力丸の祝勝会行こうみたいなこと言って連れて行くから悪い。
うん。悪い。
だってこっちは力丸なんて知らないのに、いきなりピーチパワーボスがその前におって、今考えれば。
でも、ももちいなかったよね。
あ、そうやった？
なんかいなかった気がする。
でもピーチパワーボスで祝勝会したからいたんじゃないの？
いなかったような気が
した。いなかったかな。
いなかったは全然あり得る。
あり得るか。
バーサスでみんな対戦してたし。
あー、じゃあボスと力丸とあと一人誰やったんやろ、じゃあ。
誰だったっけ、
うん、
メスターさんが店員っていうのは分かってるんだけど。
ねえ。じゃあそれ怖いね。なんか誰か分からない人がいて、優勝おめでとうって言ってたっていうのが。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
誰やったんや、あれは。
いや、結構沖縄勢終わってるよ。
いや、そうなんですか？
そうそうそうそう。あの、巣鴨で飲んだ時も、
はい。
よしと思ったやつが、はい。トラックスすらない、ブリーフ一丁で、はい。外に逃げ出して、メッサさんが追いかけるっていう。
なぜ逃げるの？ちょっと意味が、今のはちょっと意味が。
わかんなかったもんね。
ブリーフ一丁で、まず、何から逃げたの？
メッサーさんから。
メッサーさんは何、吉友に何をしようとしてたの？
わかんないけど、当時がよく覚えてないんだけど、で、最終的にはメッサーさんは、
はい。
あの、巣鴨の駅の前で段ボールにくるまれて寝てたのよ。
なぜ
わからない。
で、なんで、終着点がさ、その時桜があったの？
そう、桜があった時ですね。
いや、俺は覚えてるよ、あれ。植え込みの中に。
そうそうそう。なんか段ボール、あの、寒そうだからみんなで被せようぜ、段ボール被せて。
いや、今なんかその、今なんか沖縄勢はひどいみたいなとこからてっちゃん話し始めたけど、
うん、
今の話、なんかメスターさんがやばいみたいな雰囲気しか伝わってこないやんか。
いや、
だって、
で、
ブリーフ一丁の。
その前のクーペも、
はい。
居酒屋で、
はい。
沖縄勢、俺と吉田もだけが参加して。
はい。
で、うん、みんな優勝したチームとかいるのよ。
はい、はい。
20人ぐらいいたんだったかな？
はい。
全員わかんないんだけど、はい、とりあえず、その時に、モクちゃんっていうユン使いと仲良くなって。うん、
はい。
で、あの、入れ墨が入ってる、あの、ユン、大阪の松田ユンとかも、うん、うん、通ずるじゃんみたいな話して、うん。で、めっちゃ飲んで、また吉田もが煽って。
はい。
で、メッサーさんは、
はい、
要介護みたいな状態になって、
はい、
倒れてて、吉田もがずっと倒れてるのに、
うん、
お酒口に飲まし続けるっていう。
え、倒れてるメスターさんに、酒を飲まし続けてたの？
そう、で、松田っていう、松田ユンっていう、めちゃくちゃ、もう柄も悪くて、
はい、
で、ユンみたいに強そうなんだけど、
はい、
煽り続ける沖縄勢っていう。
ちょっと、ひどくないそれ。
ひどい。終わってる。結局終わってるなーって今思い返せば。
スラモで吉友追っかけしたのも、
うん、
あいつが俺のメガネを、
はい、
なんか、そうそうそ う, そう、メガネ
を。ゲロまみれのグラフかなんか。
そうそうそう。
そういうのが、ね。
そう。ゲロ袋に、
はい、
ゲロ袋くださいみたいな、あるじゃないですか、うん、居酒屋に。
はい。
で、そのゲロ袋にメッサーさんのメガネを入れたのよ、
はい、
ゲロに。
うんうんうん。
で、それで逃げるっていう。
逃げるで、ブリーフ一丁で
そう。
なんなのそれ。キー狂ってるじゃないですか、なんか。
終わってるな
話が。
沖縄勢優勝しなくてよかったな。それ思うな。
その結末が、メスターさんが植え込みで倒れてるっていう。
そう。暖房
でちょっと、納豆以外っていうか、理不尽じゃない
だからメッサさんはみんな教えてるっていう。
ああ、なるほどね。そこに繋がんの？
いや、そういう思い出があるなぁと思いつつ、
うんうんうん、
近年で言えば、あげおのメッサさんの喫茶店に行って、
はい、
去年じゃないな、一昨年の。
ですね、それぐらいですね。
で、寒っ、もう東京の2倍ぐらい寒いのよ。
うん
しかもめっちゃ遠いし、東京から。
うん、
いや沖縄行けるんじゃないぐらい。いや、本当に遠い。電車で何分ぐらい。
い
や、何時間かかんのこれぐらいな、
うん。
で、何がやばいって、はい、降りてからも遠いのね。
うんうんうん、ああ、まあ、駅の近くじゃないと。
全然近くで、Google マップで見たら。
駅から1キロあるからね。
1キロか。
そうそう。寒、なんでこんな寒いのみたいな。
当時まだてっちゃんはまだ歩くの慣れてなかったですからね。
慣れてないし、うん、で、ようやく着いて、あ、ここかって。うん、で、着いて、入って、はい、あの、ランチくださいって、はい、ウエイターの女、お姉さんに言って、で、厨房に知り合いがいるかもしれないんで、ちょっと顔のぞかしていいですか、うん、みたいな。
うん。
で、あー、メッサさん来ました、みたいな。
そ
したら、おーみたいな。 もうめちゃくちゃホットコーヒーがうまくて。
寒いからね。
もうめちゃくちゃ、これ、めちゃくちゃ寒いのにめちゃくちゃうまいみたいな。
これ、ちょっとなんかその格ゲー界隈の悲しみが出たのが、
はい。
メスターさんいますかとは聞けないっていう感じがね。
そうそうそう。
あ、でもね。
いや、マキロさん。
大丈夫だった。
あ、メスターさん通じるんですか？
通じる通じる。
うん、すげえ。
で、じゃあちょっと一服、挨拶も済ましたから、はい、料理くらいで一服しますって言って、
はい。
喫煙エリアみたいなのがあって、
うん、個室が。
そうそう。そしたら個室で、なんかおじさんたちが、
はい。
なんか、めちゃくちゃ書類みたいなのめちゃくちゃ喋りながら、書いてて、
はいはい、
なんか闇の取引みたいなのしてるの。
何それ闇の。
いや、わかんないんだけど、
うん、
尋常じゃない感じで、なんかギスギスしてんのね、はい、おじさんたちが書類をまとめながら。はいはい、え、この喫茶店何って思いながら。
なんでしょうね。でもそこは触れちゃいかんねやろね。
触れちゃいかんなと思って、
うんうん。
で、カラオケもあるし、あ、夜はカラオケとかもあるのね、みたいな。昼はランチでやって、夜は、その、ちょっと飲み屋的な、スナック的な感じでもやれるのかな、みたいな。
うん、
で、メッサーさん来てくれて、
うん、
で、お話しして、
うん、
で、ハンバーグとか食べて、
うんうんうん、
で、ご飯も大盛りしてもらって。
おーおーおー、嬉しい。
嬉しい。
うん、
で、写真撮って、
うんうん、
帰りますって、ありがとうございますって言って、
はい、
で、外見せてるじゃん。
はい、
寒いって。
まあ。
いや、なんか異常に寒くないですか、あげようって。
なんか、その隣の駅とかの気温に比べて明らかに寒いよね。
明らかに、なんか異常に寒い。沖縄人には耐えられない寒さ。てか、沖縄の人が上尾のあの喫茶店に行ったの、俺以外いない可能性
が。いないね。
いないかもしれないね。いない
な。でもね、てっちゃんがあれをブログに載っけてくれて、二組ぐらい来たんだよね。
おぉ
え、見ましたみたいな。
いや、あのブログかなり、やっぱ、出てくるからいいと思うよ。あれ書いてくれると本当よかったんですよ。これ店員じゃねえけど。
二
組は結構すぐ来てくれて、それは、はい、その人はね、多分、なんか、もうずっと見てる人っぽくて、ブログを。
ああ、てっちゃんのブログ読者みたいな人。
そうそうそうそう。の埼玉県民のブログ読者みたいな感じの人が来て。で、一年ぐらいしてからもう一組来たんだけど、それはなんか検索したら出てきて。
え、その、格ゲーマーとかでっていう。
あ、いや、じゃなくて、その、埼玉県とか、
あ、普通に単純にその、
あげおの喫茶店で検索するって、まあ渋いっすね。
まあなんかであげおに来て、喫茶店行こうと思ったんじゃないかな。
なるほど。
調べたら、
よかったです。
うん。あれはありがたかったね。
よかったよかった。
いや、メスターさんいますって言ってくる人も多いんですか？
まあまあ、いるかな。
うーん。
あの話聞きたいんですけど、とかって。
もう全然メスターさんと面識はなかったんですけども、調べたらなんかここの喫茶店にいるみたいなんで来ました、みたいな。
うわ、ツイッターで、今も全然やってないんだけど、ツイッター結構やった時に、
はい。
ツイッターに、その、なんか聞きたいことあったら別に見せくれたらいつでも教えるよ。書いてて。
もう、
で来たのが一人いたかな。
なるほど。で、相当厳しいこと言って凹んで。
いやいや、
四国かの。
いや、目標が、なんか、例えば、ね、その当時、昔で言うと、なんかニットさんに勝てるようになりたいんですけどとかっていう、はいはいはい、突然言ってくるやつとかいるから、いや、そりゃ
相当やばい。とりあえず住まないとみたいになる？
まあ、その、どのくらいの覚悟で言うのかわかんないけど、相当難しいよ。っていう話になるわけじゃない、それは。
まさに。
で、まあ、大体そういうこと言う人って、
うん、
なんか特に、そんな何の気なしに分かりましたみたいな感じで言うから、
うんうん、 わかりました、
ね。じゃあその目標に対して、
うん、
ね、どれぐらいの期限でとか考えてるのかわかんないけど、
うんうん、
こっちもね、期限を決めない以上は早く、最短距離に行ってほしいわけだから。
期限決めない場合はもう最短ルートになるっていう考えで。
だってやっぱいつなくなるかもわかんないわけだし、まあ、確かにゲーム自体が。
なくなる
かもしれない。し、うん、本人もなくなるかもしれないしね。
うん、もちろんそういうのもあるし。うん、
本人もやってねえしな。
うん。ああ、そうか。ほんで、ニットさんがなくなるかもしれないもんね。
うん。うん、
だから一刻も早くですよね。何も言わんのであれば。
そうなんですよ。
うんうんうんうん。
だから、最短コースを提示すると。
最短コースは激流ですよね。
ねちねち。
ねちねち。
っていう話になってくる。いや、しょうがないんだね、それはって思うんだけど。
やる気あんのみたいな。
だ最初からほどほどに、ね、うんうんうん、楽しめるようになりたいですとか。
今夜勝ちたいレベルでっていう。
ああ、今夜勝ちたいレベルだったらいい。教えるよっていう。
あと、その塾、大山のニュートンでメスター塾ってやつ。
はいはいはい。
そう、同学生の人とかも結構いて。
ああ、それは
期待ですね。で、もう全然自分ではやんないんだけど、うん、動画見てて面白そうだったから、うん。は
い。ちょっとやってみたいみたいな。
もっと、その呼び合いとかが理解できれば、もっと動画を楽しく見られると思ったんで、
ああ、すごくいいじゃないですか、
っていう人とかがいて、
いいね。
うん。だから、そういう人なんかはね、その、別にそこまでできなくてもいいし、できてももちろんいいんだけど、できなくてもいいから、その呼び合いを理解したい。
うん。
だから、相手がさ、何を知りたいかって言ってほしい感じだよね。何でも教えれるけど。
でも初心者って得てして何がわからないのかわからないのが初心者ですもんね。
うん、そうなんですよ、うん。だから基本的にはその特にそういう具体的なものがない場合は、
うん、
何がわからないかがわかるようになるところっていうのを、うん、を目標に設定してやったんですね。
はいはいはい、はい。
メスターシップ
っていうのは。すごい。
うん、のは。
どんだけあったけん
か。あったっけ。
あった
っけ。あったっけ。あったけ、ほんとに。
ラオウさん突っ込みがええな。
濁流だけ
どね、実際。濁流。
ああ、でも今やったら今の例えば、サードの時はそういうのなかったけど、今のスト5とかやったら、ランクとかあるから、このランクに行きたいとかっていうのは言いやすいっていうのはありますよね。
かもしんないですね。
サードでどこまで強くなりたいのって、すごいな、それは。
いや、でも一緒っすよ、それは。
うんうんうん、
その、ね、ゴールドになりたいとか、うんうん、プラチナになりたいとか、うんうん、マスターになりたいとかっていうのと、うんうん、なんだろう、例えば、ね、どこそこの大会で勝てるようになりたいとか。
ああ、なるほど。その規模、大会の規模っていうのがあって。
攻撃優勝したいっていうのがまあ一
番ああ、それです。そう最高峰。
最上級として。
うん。で、その攻撃の予選通過できるようになりたい。
あ、なるほどね。
ああ、
うん。いたし、そういう人も昔。
ああ。
ああ、うん。でも二度と来なくなった。
え、そのレベルでも来なくなるの？それ、なんか、てっちゃん、メスターさんと話した人は二度と帰ってこないみたいな。
お化け
か。いや、だって、俺今、メスターさんの自分で書いたブログ見てるけど、
うん、
本日のランチで、なんで俺カツに頼まなかったんだろうなって、未だに思ってる
ぐらい。僕言ったよね。なんで頼まなかったのって言って。
いや、だって、いや、一番高いの頼むべきだろうって。
はい。
ハンバーグ780円、パスタ660円、
はい、
カツ煮710円、
はい、
うん。でも、カツ煮って。
いや、だから頼むべきやろ、それ。そこまで引っかかってたんだよ
。相当引っかかってた。
そこまで。カツ煮みたいな。そこまで引っかかってて頼まないっていう、てっちゃん。
カツ煮かーみたいな。
もうなんかに飲まれてたん
だよ、ね。ハンバーグとパスタはね、毎日ある。だいたい、その3種類。
はい。
日替わりでおすすめにしてて100円引きなんだけど、
はい。
三、はいうんまあ、つ目が一応本当の日替わりで、
本当の日替わり。
その日は勝ちになった。
三択読めなかったか俺。
次。
でも勝ちには超レア。
ぐーぐ
ーめったにやんない。
ぐ
ー月2回ぐらいしか出てこないからな、勝ちに。
勝ちが見たく
ない。むちゃくちゃレアな日引いてたやん。
引いてたな。
ちなみに、その日替わりにしてるのはタコライスが結構よく。
タコライスあるんですか？
タコライス。
タコライスはね、俺は赤トンボでタコライスを食べたのが美味しくて、タコライス。まあ全然その再現してるとかじゃないんだけど、味を。でもメニューには入れたいなって。
すごい。そこにその、なんか赤トンボが影響を与えてるっていうのがなんか痛快。うんうん、
俺もね、タコライスはマジでどっかだったらなんか赤トンボ思い出しながら食ってるぐらいには。
うん、ああ、思い出の味。
うん。でもさ。赤トンボってもうないの？
いや、あります
よ。ありますよ。あります、あります。
あるの？
インツーあります
。同じ場所でやってるの？
インツーは閉まったんですよ。でも赤トンボあります。
あるんだ。
でも赤トンボ、赤トンボもいつなくなるかわかんないですよね。ほんまに。最近ほら、タコベルってあるじゃないですか。
わかんない。
なんかケンタッキーの会社がやってる、世界で一番有名なタコスのファーストフードチェーン、タコベルっていうのがあって、アメリカなんかではめちゃめちゃ店あるんですけど、日本には。
うん、
日本にも、やっと入ってきたんですよ。
うん、
で、東京とか大阪とかにちょこっとだけ店舗がある感じで、
うん、
あとはもう米軍基地に大体あって普通の人は入れなかったんですけど、だからその一般人も入れるようにちゃんと東京とか大阪に店作りましたよっていう、
うん、
でこれが世界で一番食われてるタコスかとかって思って食ってみたんですけど、うん、食った時に真っ先に思い出したのがその赤トンボのタコスやって、
うん、
なんか、世界で一番食われてるのがこのタコスとしたら、赤トンボのタコスって相当うまいなっていう。
そうなんですよ。
で、赤トンボのタコライスも、てっちゃんがずっと宇宙一みたいなこと言ってて、いや、うまいけど、てっちゃん持ったなーとかって思ってたけど。
盛りがちだからね、俺ね。
思ったけど、その、世界一のタコスみたいなのを、世界一のタコスってその世界一うまいってわけじゃないけど、まあ普及してるタコスっていうのを食った時にやっと、やっぱ赤トンボっていうのはとんがってたなっていうのが。
まあインツーないですけどね。
そうだな、あれ。
そう、毎日赤トンボ。
毎日赤トンボ。
そう、毎日赤トンボインツー。
しかも俺、赤トンボでさ、俺いつも小を頼んでた、小中大ってあるじゃん。で、俺ドミトリーで暮らしてて、毎日同じジャージと、毎日同じ T シャツとさ、なんかそのドミトリーの屋上のさ、水道で T シャツ洗ってきてさ、すぐ乾くからさ、
すぐ乾く。
水でジャブジャブして絞ってきたりとかして、シュワシュワとさ、T シャツと朝9時55分、いやにパチラみたい
な。いや、言って。
マジで赤トンボのおばちゃんが俺のことをマジでかわいそうな子だと思ってたっぽく。俺、いつもタコライス小って言ってたんだけど、マジさ、うん、小中大の大ぐらい入ってんだ。ちっちゃい。
結構持ってくれてるみたいな。
蓋が閉まらない。
あ、それ大ですね。
90度から曲がんないぐらいの量を入れてくる。
でも、あそこのメニューのところに書いてますもんね。学生さんは大盛りって。
全然学生じゃない。
学生だったなぁ。苦学生。
23ぐらいだからね、あっち
もう、もう学生認定されてたんでしょうね。きっと。
学生でもあんな貧しい格好してたやつ多分いないと思う。毎日同じ T シャツが多分無労者だから。
ええ話やな。なんか、赤トンボがますます好きになった。
泣かせるね。
次。
毎日量が増えてったからね。
毎日量が増えてった。成長していく。タコライス。
そう。
いや、本当に。潰れる前に、ぜひとももう一回来てほしいですよ。いつなくなるか分かんない。
年明けたらいけそうなんだよね。
ああ、すごい。
ああ、いいですね。
マキオさん一緒に行こうよ。今さ、
ジェットソー。あ、一緒に来てください、一緒に。
ジェットソーで見たら6400円って書いてある。
安っ。
いや、そんな感じで行けるんで。
で、だからドミトリーなんか多分一番安いのは1000円とかで泊まれるから。
そう。で、今。
1000円だった、俺行った時は。
うん。
そ
う
そ
う
そ
う、
あ、本当？
うん。
沖縄のプロゲーマーの、そのゲーミングチームとかもあるんで、デルンとかが入ってるところ。
うん、俺、毎日同じ T シャツで行くわ。
じゃあ、大盛りにされる、また。また、1日目で大盛りにされる。
その毎日同じ T シャツっていうのがいいですよね。絞って。カラカラに乾いてる。
乾くから
。ええ話やな、それ。
泣かせるな。
マジね、沖縄あったけえんだ、ほんとに。
沖縄まだ半袖
だ。いろいろ話でちょっと思い出したんだけど、
はい。
はい。昔、井上が、ほんと知り合って、まあ、あいつが東京住んでた時、住み始めたぐらいの時にしてた話で、突然思い出したんだけど、
はい。
センスの話をしてて。
おう
センス。
もうまさにさっきずっと言ってた。
まさに。
そうそう。うん、で、まあ、センスあるやつが10。
おうおうおお。
だとします。
はい。
センスないやつが、まあ、普通のやつが5だったとするじゃん。
はい。
はい。
5と10ってもう倍じゃん。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、さすがに結構きついよね、バイアルトって。
うん。
話をした。でも、それって初期状態じゃん。
うんうん
うん。
で、頑張って、努力して、1万積み重ねたときに、1万と1万5って、なんか違うっていう話を、話をしてて、うん、あー、すげえな、こいつ1万努力するんだ。
うん、いや、そこなんですか。
お前が1万努力しても俺は1万5千だけどな、みたいな話ですけど。
いやいや、じゃないんだけど。
いや、もう1万努力するっていう過程を言う時点でこいつちょっとやばいみたいな。
やばいなって、
うん。いや、すごいなって思った、本当に。
うんうん、
確かに、だからその、同じだけ努力すれば1万積み重ねられて、
うんうん
うん、でしたらもう1万と1万5って誤差じゃんっていうのは、まあ、
うん、
まあでも5違うけどなって思いながら。
その5ってもうドットで、ドットの差みたいになってくるみたいな。
うん。でもその差がやっぱ明暗を分けることは
多々
あるわけで。
もう、元も子もない、これ。
10やった方は、99,995 ぐらいに寝といてほしいねんけど。
いやでもわかる。俺がハンバーグ頼んだ気持ちよ。カツに合う。センサーのやつは勝手に頼んでたから、
う
ん。
ああ、そうでしょうね。
そう。
なんか同じ条件でも、
その差埋めれないっていうのが。
なんでそうなったのかっていうのは自分でも説明できないみたいな。
そう、自分でも説明できない。なんで俺ハンバーグ頼んだんだろうって。勝手にって。
これがセンスか、みたいな。
そう。
まあでもやっぱその、本当にね、一番努力すれば、
うん
誤差ぐらいにはなって、どっち転ぶか分かんないぐらいになるっていうのは確かにそうだなって思って。
そうですね。
うん。
もう長期戦というか、マラソンみたいになりますもんね。もうそこまでの努力のスパンになってくると。
うん。
ずっと、例えば、メスターさんだって、ラオウさんだって、やらない時期みたいなのがあったりとかするじゃないですか、長くなってくると。うん、じゃあその間に、同じだけやってるやつがもしいたとしたらまくれますもんね。
うん。うん。
じゃあ。いいじゃねえかな。
じゃあ、どっちが強かったのかっていうの分かんなくなってきますよね。
うん。まあ、その、どっちが強かったかみたいな話になると、うん、まあ、結構よく聞かれるんだけど、
はい、
なんだろう、歴代で一番強かった。
ああ、これってみんな聞きたいですよね。強さ議論的なやつね。
うん。でも、その人の全盛期っていうのが、やっぱり違うわけで、
うん、そうです
ね、同じ時期に全盛期だったわけじゃないから、
難しい
な。難しいよねっていう。
確かにな、
うん、
結局梅ちゃんだって勝ち続ける意志力っていう、そういう話ですもんね。
うん。
うん、ずっとその気持ちを切らしてないよっていうのが強いっていう発想ですもんね。
うん。
でもメッサーさん何してたのって言ってました
ね。何してたの
何してるのって
仕事してるよって。そう。
いやーって。
いやーってみんな真似する。そう、しかも、いやーって聞かれる側じゃん。
聞かれる側。新宿の居酒屋あったじゃない、ケッちゃん来たとこ。
はいはいはい。
あそこが海水近かったから、スト勢はすごい来てて。
はいはいはい。
梅原も来たことあって。
ほー。
はいはいはい。
その頃は、割と、
ちょっと話してて。
言われたんだよね。うん。ここはやってなかったけど。
なるほどな
ぁ。今、メスターさんはスト5やってないんですか？
やってたんだけど、もう全然やってないね。
ラオさんは今やってますよね、ガンガン。
やってる。
スト5。
うん。
え？
なんかちょっと苦しそうにな
って。やってるやってる。
ああ、やってるやってる。
めっちゃやってる。
めっちゃやってる。
めっちゃやってますよね。ツイッター見る限りめっちゃやってるなって。
いつも減らってる。
減らってる。
俺今ソーシャルゲームが忙しいからさ。
え、そうなんですか？
は
ソシャゲが。
ソシャゲが忙しい。どのゲームをやってはるんでしょうか？
今メインでやってるのがアッシュテイルっていう。
ほう、初めて聞いた。
MMO なのかな？
え、MMO なんですか？ソシャゲであり、MMO。
そうですね。
ほー。
が、もう、一日の大半を奪われていて、このゲームに。
もう早くアンインストールしよう、俺が。
めっちゃ忙しい。
めっちゃ忙しい。
そのゲームだけで。
え、
で、
うん。
もう、そのせいでグラブルはログボゼに完全になり下がって。
グラブルはログボゼ。
グラブル、おも、こう、やれなくなっちゃしまうぐらいのゲーム。
そう。グラブル、今、古戦場始まったんですよ、昨日から。古戦場、グラブルの古戦場って結構やばいんですけど。
はい。
はい。
で、もう数少ない有利属性、闇っていう、もう、メスター、キクーシの、数少ない見せ場が、存在する属性なのに、まるでやってないっていう。まあ、ちょっとパソコン壊れちゃったのもあって。
はい。
グラブルはちょっとパソコンじゃない、厳しいから。
あ、え、そうなんですか？グラブルってパソコンじゃないと厳しいんや。
その、ちゃんと頑張るんだったら、パソコンじゃなくて。
ガチ、ガチやと、パソコンがいる。
うん。
感じ。
ちょっと、スマホなんかじゃちょっと、とてもとてもみたいな。
で、その、とてもとても、その、メスターさんが、その、今、その、グラブルもできなくなっちゃってるぐらいのゲームって、なんてゲームでしたっけ？
アッシュテイルですね。
アッシュテイル。そっちはもう、あの、あれですか、基本的にはスマホの、ゲームで。
スマホっすね。パソコンでもできるらしいんですけど、あんまりパソコンでやってる人いないかな、多分。
もう、てっちゃん聞いたことある、アッシュテイルって。
いやー、もう全く。
意外に知らないですよね、そういうゲーム。
うん、メッサーさんがそのアッシュテイルをアンインストールしに行くしかないまで。
ああ、あるなー。これは相当流行ってる感じなんですか？
いや、多分今年始まったゲームかな。
あ、新しいんや。なるほど。
僕は5月ぐらいからやってるんですけど。
なんか
不具合を修正しましたばっかなんだけど、大丈夫。
なんか、確かに絵柄。そん
な致命的な不具合はそんなにないから。
あ、そうだ。
うん。
なんか昨今のゲームって感じの、こうキャラクターで。
うん。
もう人気あるって言われても
。昔ハマったゲームがあって。
はい。
バリアントレギオンっていう。
はいはいはい。
バリレギ
あれは MO なのかな？なんか、MMO じゃないらしいんですけど。まあその辺の違いがよくわかんないけど。
MO と MMO の差。
まあそれをすごいやってて。
はい。
一時期マジでタブレットでやってたんだけど、やりすぎて目が本当に痛くなって。
はい。
これ、なんか、これ本当に説明するんじゃないかって思うんだ
よね。ゲームに対して本気すぎる、全部。格ゲーもそうだけど。
いや、なんか、そんなに、そういうゲームにハマったことなかったから、
はい、
初めて、
ハマって。そんな、そこまでやるとは自分でも思ってなかった感じ、
うん。で、いや、これマジで目が見えなくなっちゃうな。さすがに、いいかな
って。まあ、わかりますけどね。あの、僕、うん、ツイッター見てるだけで質問してるから。うん、
ああ、やばいっすよね。
うんうん。
まあ、ツイッターも MMO みたいなもん。
まあ、確かに。うん。ゲーム性あるもんね。
その頃もう本当に目開けてるだけでやばくて。
え、そこまで？
そこまで寝て？
うん。で、ね、あ、もうこれさすがに無理だなと思って、
はい、
そのバリレギを1ヶ月やめたんですよ。
はい、はい、はい。
うん。
したらもう誰もやってなくて。
メスターさんが支えてたまでありますよね。
メガネ割りたい。
課金が、
すごい。見ないでほしい、何も。
人課金要求がすごい激しいゲームで、死んでるのは。で、もうなんか、超重課金してるやつか、完全無課金みたいな、どっちかにしか分からないみたいなゲームになっちゃって、で、まあ当然そんなゲームの課金者がずっと課金し続けるわけもなく、
はい。
されてましたね。
メスターさんも課金する側なんですか？
いや、僕は課金しなかった
です。あ、無課金で攻略した
ら悪いけど。無課金で失明とか相当やばいです
よ。結構なんか、ねえ、すごい重いものをかけてる感じ。
ゼロ円失明は相当やばい。
失明。ああ、で、今のその、やってる MMO 側のやつも課金せずにっていう。
いや、もう、そういうのは今ないんで。今はだいたいもう携帯で上限決めてる金額までは使ってる感じ、
う
ん、
ほど課金でっていう、向きになってむちゃくちゃ課金してもつまんない。
てか向きになっちゃうんで。
はい。いや、まあまあなるように設計されてますよね。
向きになっちゃっても、はい、向きになっちゃっても、うん、LINE を決めて。
ああ、LINE を。月の予算っていうのを
決めて。そこまでは OK って決めて。はい。します。
なるほどなぁ。そんな、なんか、サードとかそういうゲーム、延々やってても、あ、でも、あれか、23時間とかやらなかったんですよね。あの、センスあるか、やから。
そうそうそうそうそう。それやばいな。
いや、だから、あの、23時間やってる側の人は失明してもおかしくなかったですよね、モニターずっと
見てて。ウエストさんは失明を免れたから。
20時間ぐらいやってた。
ああ、センスない側の。
センスがあるのに。
ハマっちゃったんで。
じゃあもう。
でも、まあ、ソシャゲに課金をするのは、うん、はい、結構なんか、いまいちみたいな考え方をしてたんですよ、ね、昔は。
まあまあ、ありますね。
で、今はもう押します。
1年ぐらい前にラオウさんと、
はい。
はい。
あれなんだっけ、塾の、え？
何？
あの、塾のレクリエーションみたいなやつで。
ああ、重課金兵の話か。
何それ
重課金兵。
あの、予備校、かわい、あれ、かわい塾じゃないっけ、なんだっけ、はい、
なんか、まあ、塾
なんかがあって、はい、そこで、はい、なんか、部活みたいなのがあって、
はい、
で、まあ、ゲーム部みたいな。
うん。
はい。
で、そこで e スポーツの講師。
トライ
だ。
ああ。講師を。
家庭教師のトライなんだけど、それの塾版みたいなのがあって。
あ、なんかありますね。
はい。うん。で、そこで、なんか、その、e スポーツは何ぞやみたいな
講義。何ぞや。
っていう話が。
何ぞやって
。ラオさんと一緒に行ったんですよ。
お、すごい。はい、そんな。
で、
うん。
未来ある若者たちに。
うん。
はい。
君たちソーシャルゲームやってるっつって、ソーシャルゲームやってんの。はい。まあ大体みんなやって
る。もうやってるでしょうね。
ね、まあ課金とかしてんのって。
うん。
はい。
してないっていう子が多いんだけど、
うん。
なんか、はい、答えない子がいて、答えない子は課金してるんですよ。
まあまあしてるでしょうね。
課金は恥ずかしいみたいな。
まあまあまあまあまあ。
課金が恥ずかしい。
まあまあちょっと金で解決してる感はありますもんね。
うん。みたいな、うん、そのイメージを持ってるみたいで。
はい。うん、
ちょっと待て。
あ、待てど。
課金が恥ずかしいことじゃないですよ。
はい、メスターさんからはそういう提案。はい。うん。
あの、無課金が楽しく遊べてるのは課金してくれてる人のおかげなんだから、
うんうん、
胸を張って遊ばせてやってるって思って課金しなさいって、うんうんう
ん。はい、しなさい。
しなさい。
いや、課金をするならね。別に、はいはいはい、しないことを否定してるわけではないんだけど、うんうん、無課金者が楽しめるのは課金してくれる人がいるからサービスが続くわけであって。
うんうんうん、
で、低課金は重課金に感謝をするべきだし。
感謝の課金しないといけない。
重、うん、課金者は胸を張って、俺がこいつらを全員楽しませてやってんだって。
楽しませるまで。それ、まあまあやばい思想になっていきます
ね。ヒエラルキーがすごいですよ、ね。
大事でしょ、これは。こういう。 その物事のね、
貴族思想は。
貴族思想
しかもさ、そのなんか登壇したなんかそのさ、トライのさ、やつってなんかその、親とかも来てて。
親
子供の親とかがいる前で重課金兵は誇りを持ってみたいなこと言って。マジでやばい。
じゃあその親もあの、ほら、メスタさんが、ああ、おっしゃってたでしょ、どんどん課金しなさいってなるのかな。
いや、わかんない。ないでしょ。
それは。
いや、でもまあ考えてみたら、メスタさんとかラオアさんとかその手の、こうゲームやり込み勢っていうのはサードとかにむちゃくちゃ課金してましたもんね。
まあそういうことなんですよ。
あ、そういうことですか、やっぱり。うん。もう次から次へと50円玉を放り込んだりとか。
うん。
でもその前はなんか。
課金させる側だって。
そうなんですよね。ムエタイキックで投げるとかで、相手に何千円も使わすみたいな。課金を強いるから。
いやでもね、これもう15年ぐらい前にラオウさんに心理を教えてもらったんですよ。
はい。
はい。
あの、二人で対戦してるときに、はい、まあ僕がすごい勝ったときがあって、
うんうんうん、
なんでお前の方が楽しんでるのに、俺の方が金使わなきゃいけねえんだよ。
確かに。
確かにと思って。いや、そりゃそうだなって。
そりゃそうだなって。
すごいスポーンって何かが自分の中で落ちて。
はい。はい。
やばいって。相当やばい。
だって絶対負けてるやつより勝ってるやつの方が楽しいのは当たり前だし、絶対だから、これは。なのに、
うん、
確かにあんまりお金使ってないなと思って。
で、
やべえ、真実が。
やべえ、そこで終わり。
少し当てられない。
じゃあ、メッサさん、あの、軽課金ですよね。
いや、食事を。
でもね、だからね、あの、飯とかおごってもらった。
ああ。
飯代ぐらい
は。あ、でも今のはさっきの最初のソシャゲの話も通じることがあって、その、負けて顔真っ赤にして、むっちゃくちゃ課金するやつのおかげで、あんまり金使わないやつが楽しめてる。っていう理屈やから同じですよね。
確かに。
でも感謝の気持ちは持てなかったんで。残念ながら。
まあでもやっぱ、ね、っそう言うとあのさ、やっぱその前にそう強くなるまでにの投資があるはずだから。
ああ。
まあ全然正しくないと思うんだけど俺が。本人も強くなるまでのあるからね。
うん。
でも腑に落ちたっていうのがまあやばい。
まあなんかその腑に落ちたっていうのは多分、よっぽど、俺の発言に勢いがあったんだろう。
あ、勢いが
あ
お前が楽しんでるだろみたいな。
あの、そう。納得のいかなさに、すごい、
なんで俺がお金使ってんのお前だけ笑顔なんだよ、みたいな。
そう、すごい自信を持って言ってたんだろうね。
でもその、笑顔になる理由も相手がなんか、悔しいながらも金使ってるところが嬉しいみたいなところの笑顔ですもんね。
性格悪すぎでしょ。
でもまださ、まだ知り合いだからそういうコミュニケーションが発生するからいいけどさ、
はい、
そんなやりとりすらもなくただ金を使ったりするのかって。人殺すよね、多分そういう。
いや、でも、だから、本当にだから、その、なんだろう、知らない人との対戦には、やっぱり対戦相手に敬意を払うべきだとは思うんだよね。
まあ、よくわかんない。その言い訳がよくわからなくなってくる。敬意払ってほしい、知ってる人にも。
でもまあ、反対側でね、ジャコンってこう、お金入ったらちょっとこいつ、わざわざお金払ってまで俺と戦うのかっていう気持ちよさありますもんね。なんかまあ、ありがたいですよね、そういうのって。
うん、まあでも知り合いにそういう気持ちを持つのは無理だかな。
全然謙虚な気持ちになってない。腑に落ちてない。
知らない人がね、わざわざお金払ってまで自分と対戦したいなって思ってくれるのはありがたいと思うけど、
うん、
知ってるやつは別にじゃんけんでいいじゃんとか。
じゃんけんで決着つけりゃよかったみたいな。
なったりすることも多々あるわけで。
うん、うん。え、まだ入れてくんの怖みたいな。
昔ね、その、さっきの井上と、
はい。
ラオウ、ミスター3人で、
はい。
朝、てか夜ゲーセンが閉店してから朝までファミレス行って、はい。で、ゲーセン開店したから行こうぜって言って、うんうんうん、ゲーセン行ったりする時があって、
はい。
で、その時とかもひどくて、
はい、
負けると、土下座して相手にお願いをして50円を払うっていう。
え
何それ
お願いします。もう一回対戦してくださいって。
してください
何それ
僕が、弱い僕が悪いんですけど。
え、ゲーセンで土下座するんですか？
そう。
え
もう一度相手してもらえますかって膝をついて。
やばいそれ。
一試合ごとに
今のこの井上が膝をついてお願いしてきてたのやべえな。
やばい。
で、それがなんか昼の2時とか3時ぐらいまで続いて、はい、開店から、
はい。
もうそろそろみんなやべえなった時に、
はい、
何にもないのに、
うん、
いきなりサードの電源が落ちて。
はい、
神が止めたっつって。もう、そろそろいいだろう、
もう解散解散みたいな。
この間なって帰るっていうのが。しかもそれやってると毎回落ちてて。
はい。
3回ぐらい続けて落ちたのかな。あれ、なんで落ちるんだろうね、あれね。
わかんない。
やっぱ土下座
の。土下座のせいでし
ょ。土下座ってなんかパワー溜まっていくんじゃないですか。
パワー溜まっていく。
カルマが。
対戦してください、土下座。マジでやばい。
これ以上はあかん、そこまで行くと。多分落ちるようになったもと思うけど。
これ以上は人権になってくる、人権。
忘れてたよ、そんなの。そんなことしてたね、そういえば。人権っていうか、人死人が出るんじゃないかな。
それ、
やばいな。
それマジで一試合負けることに土下座なんですか？
そう、やってた。
体力持たんでしょ？
いや、なんかね、賭け対戦みたいなのが超、なんか嫌いだったんだけど、
はい。
うん、
なんか、
は
い、でもなんか面白くしたいなみたいな気持ちだった気がするけど、でもなんかマジで50円とか、もうどうでもいい額なんだけど、
はい、
なんか負けたら両替をして、その50円の対戦が反対側のところに行って、膝をついて相手のコンパクトの上に50円置くみたいな。はい、
やば
あれ確かになんかもっとちゃんと、記録に残すべきだし、動画とかあってもよかったぐらい、結構、
当時は。
違いな。
いや
ですもん、ね、
相当、
忘れてた
けど。真摯な感じがしますね。
そんなやつゲーセンで見たことないし、いたら
見たことない。対戦してくださいって土下座はやばい。
ちょっと図が高くないってやり直し。
あおりまで。
いや、なんか、今、忘れてたことを、牧野さんの口から聞いて思ったけど、なんか人からマジやべえとか言われてさ、はい、別にやばくねえだろうと思ったけど、やっぱやべえよ。
やばいですよ、ね。
やばい
です
よ。やばい。
そんな集団がいたらほんまに。
そう、深夜ファミレスでもうバキバキに決まってる状態で朝一ゲーセンに来て、土下座しまくって対戦するって、今考えても、昔考えても相当やばいですよ。
相当やばいですよね。
うん、いつ考えてもやばい。
若い子多いんだけどさ、接することがスト5とかで、うん、
はい、
みんななんか貧困法制だなとか思うけど、やっぱ行かれてるやついねえわあんまり。しかもね、それ何がやばいって、その土下座マッチは当たり前なんだけど、誰がやろうとか言い始めたわけじゃないのが本当にやばくて、
自主的に
気がついたら始まった。
自主的に対戦してもらえますかって土下座。
なんか誰も否定しないし、誰も、いや、なんか断ったりしないし、なんか。
しないし、おうおう、いいよ、みたいな。
自然に始まって自然に収束するっていう。あれやばかったわ、確かに。
スト5土下座マッチも相当やばいでしょ。50円も入れないのに。
確かに。
まあ別に。
オフ対戦の場とかで50円持ってこいよ、って。
相当やばいです。
50円持ってこさせるの熱いな。
確かに、スト5はお金かからんから逆に50円払ってもいいのかもしれない、
ね。50円払え。賭博とかで捕まりそうだけど。
まあ確かに賭博、50円玉捕ま
りました
。まあ、なんか、もう、 僕らの年取ったあたりとかって、雀荘とかじゃなくて、スト2荘とかになりそうとかっていう気もせんでもないですもんね。
え、ブタオさん何年生まれですか？
僕は1974年生まれなんで。
あ、じゃあ5個上なんですね。
そうですね。だから無駄に古いゲームからやってますね。全然そんなやり込まなかったですけど、ストリートファイターも1からやし。
松田さん世代。
うん、引っ越したかな、松田さんも。
うん、その世代とかも、まあだから、70年代生まれとかって人数多いですからね。
うんうん。そうですよね。
で、そのスト2とかでも、やっぱり子供たちがすごい多かった時やから、うん、みんな若い人ばっかりでしたもんね、そのゲームやってる人って。
いや、あの頃のゲーム戦は活気ありましたよね、本当に。
中学生とか高校生とかがメインでしたもんね。やってたのって。バーチャファイターぐらいになって、二十歳ぐらいになったのかな。
ああ。
まあ、バーチャファイターが財力いるっていうのもありましたよね。単純に、だから、200円とか払えるか、ふざけんなみたいな。
200円今時、
数秒で。数秒で終わるんじゃないのあれって。
そう、ロケテストとか20分並んで2分で終わりとか。
そうそうそう。
200円。
うん。
バカでしょ。
ねえ。バーチャ2とかでも。
あの頃200円あったら、1日ゲームできたからな。
そうだ、もうワンダーボーイ4回とか言って1日終わるでしょ、マジで。
そうそうそうそう。
ワンダーボーイ。
ワンダーボーイ2、モンスターランドとかがすごい。
ねえ、モンスターランドやったらね、50円で2時間くらい遊べるし。
そうそうそう。無駄にあれなんですよね。あの、初期装備でクリアしようみたいな、あの、もう、時間の無駄でしかないやろっていうことをトライするやつがいたけど、それって結局、50円で長時間遊びたかったやろなって。
そうそうそうそう。
お前最後のドラゴン倒すのに何分かかってんねんっていう。ああ、そうやな。モンスターランドとか、ああいうスプラッターハウスとか、ああいうのって数少ないクリアできるゲーム。
福祉よ、福祉。福祉。福祉。今考えると、あの D&D とか天地を喰らう2とかも福祉だったなって思う。
福祉っていい。
いやでも、その、上手くなるまでに投資した額ってい
う。いやだから上手くなったおじさんたちの福祉の遊びみたいな。
上海も、
ね。いや、マジでね、スプラッターズやった時スライディングしてたおじさんかっこよかったな。
そうなんですよね。イン2にいた天地をくら2で敵の弓矢を落としまくってスコアアタック稼ぐおじさんとか。一生そこから動かないで時間が来るまで。
あの時絶対さ、しょうもないおっさんなんだけどさ、ゲームうまいおっさんかっこよかったよね。
そうなんですよね。
いや、絶対しょうもないんだけどさ。
しょうもない。
しょうもない。
僕らの時は結構その80年代とかはそのゲーム上手いおっさんっていうのがいなくて、あのゲーム上手いお兄さんやったんですよね、全員。
そのお兄さんがおっさんになった
んですか？そうそうそうそう、多分おそらく、その、なんか、延々忍びやってるやつとか、
あの、ザ・スーパー忍び。
そうそうそうそうそうそう、あの、1942、むちゃくちゃ長時間やってるやつとか、それが次第に年取ってなんか、なんかになったんでしょうね。あの、テトリスの。
上海王子とか。
そう。テトリスブームやった時あったじゃないですか。あの、セガのテトリス、うんうん。猿が出てくるやつ。あれとかもうすんごいヤンキーとかやってたけど、うん、あれが次第に60いくつとかのじじいになって、今でもゲーセンでテトリスやってる王子とかになってんねやろなっていうのが、コラムスやったりとかね。うんうん、
コラム掃除とかやばいでしょ。
あの、大阪の西成にこの間久しぶりに行ってんけど、
うん、
当時やったゲーセンがまだ全然残ってて、西成の方って。
だ福祉なんでしょ？
うん。あの、なんか逆にその、ジジイの街のゲーセンって潰れんなっていう。すごいゲーセン率なのよ。
ジジイ、ソシャゲしないからね。
うん。あの、囲碁センターとか将棋センターとか残ってる街やねんけど、逆にゲーセンとかもやっぱり残っちゃってて。
うん、新しいゲーム入れなくていいから、お金かかんないんだ。
そうそうそうそう。で、やっぱりそこにあるゲームって、テトリスとかコラムスとか中心で。
うん。コラムスやばいでしょ。うん。
でも、僕、5年かな ?5 年ぶりぐらいにやっぱりその西成って変わってたのが、ゲーセン自体残ってて、うん、そのラインナップは結局そういうパズルゲームとか多かったんけど、うん、それでも、エイリアン vs プレデターとか、スパ 2X が入荷しとった。
なんで、
ちょっと時代が進んでた。
あ、新作か。
うん。だから、2019年でスパ 2X とかエイリアン vs プレデターが、やっとその世代に降りてきたっていう。
いや、面白いもんな。どっちもめちゃくちゃ一生やり込めるぐらい面白いもんね。
アイリン地区とは違う。
あ、でも、その辺です、でも。
その辺ですよね。
うん。そうなんですよ。花札とか、麻雀とか、そんなんばっかりやったところに、あとテトリス、コラムスやったのに、
エイリアンバーサスプレーターもパズル枠
として。そう。いや、パズルないよ、
まあ、あれもパズルみたいなもんだもんね。右か左か敵が来て、なんかボトムスだけだしね。
まあまあまあ、ね、お年寄りの覚えに最適ですよね。
うん、そうね。
スパツ。
いや、もう。
もう、でも。スパツセンターよ、もうすぐ。
もう2時40分よ。
ああ、
もう、
さすがに、どんだけ話してもらったんやっていう。
まあ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。もうこれ貴重な証言になったと思うんで。
はい、いろいろ貴重な。
まだこれからちょっと、アステイルの肉やんなきゃいけないんで。
あ、はい。貴重なアシュテールやる時間を。
もう消して貴重なアシュテール消していますよ。失明するから。
またなんか気が向いたら出て喋っていただければと。
なんか言いたい放題喋っちゃってなんか。
いやいや、本当にこれは楽しかったですね。うん。てっちゃんさんも。こう、読んでいただ
きたい。や、ありがとうございます、はい、本当に。
はい。
いや、なんか最初、元々の、リスナーの方とかに向けに、ね、なんか、てっちゃんとかの、馴れ初めとかの面白い話をした方がいいのかなとか、いろいろ思ったん
で。いやいやいや、
うん、てっちゃんのことを知りたい人が、かなと思ったんですけど。結局なんか言いたいことを話してないんだけど。
いや、また、よければ。
また
今度はスト5の話とかも聞きたいんで。あ、
そうですよね。もう。
そう、俺はスト5あんま面白くないんですよ。で、周りもスト5面白くないっていう人が多くて、これなんでだろうみたいな。
これは、まあ、そういうところもありますよ。
だからそこら辺の話も聞きたいなって、なんでスト5って面白くないんだろうな、みたいな。
うん、面白くもあり、面白くもない。
じゃあ面白くなるまでやってないのか、まだ朝ピチャしてんのか、みたいな。
環境でしょ。
環境
いや、面白くないって思ってる人と一緒にやってたら絶対面白くないじゃん。
おー。
深い。浅瀬だったか、俺。
僕は面白いんですけどね、結構。スト5。うん、
そうそうそう。あのね。うん、環境はキャラとかにもよるしね、なんか厳しい、うん、いろいろ厳しい。
あ、なるほどね。
楽しめるところにたどり着ければ、絶対楽しいんだけど、いや、なんかね、一応懐は広いんだけど、
うん、
そのもうキャラごとに、その、どっちの水は甘いぞの水の味が違いすぎて、
うんうんうん、
その飛び込む池間違えると全然水甘くないから。
じゃあ、またそういう話もしましょう。
そんな話をまた、
はい、
行くか。
はい、もう
めっちゃ、ちょっと早めに
長くなっちゃう
と、はい。めっちゃ喋ってもらって、もうありがたいことです。本当に。お疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございました。
じゃあ、おやすみなさい。
アンソール。すいません。
ありがとうございました。
おやすみなさい。